皆さんおはようございます。12月の19日の、シルス礼拝の説教、これから始めてまいります。今日はクリスマスシルス礼拝です。主イエスキリストの誕生をお祝いするシルス礼拝、2021年もう押し詰まってまいりました。本当にあっという間のこの1年であったと思います。今日もこのクリスマスの恵みというですねの中にありまして、このようにして礼拝を守ることが、できます。この幸いをですね、心から感謝をしたいと思います。このクリスマスという言葉ですけども、クライストマスですね、キリストのミサですね、キリストを礼拝するという意味なんです。クリスマスと言いますと、そのようにしてですね、キリストを礼拝という意味なんです。ですからですね、私たちのためにこの救い主主イエスキリストがお生まれになったことをですね、お祝いをするために礼拝を捧げているのです。クリスマスのですね、恵みにですね、感謝して、これから、御言葉に聞いてまいりたいと思います。今日与えられました聖書はですね、ルカによる福音書の1章の26節からであります。主イエスキリストのですね、この母となりますマリアへのですね、この受胎告知の場面であります。まず、26節から、28節に着目をいたします。6ヶ月目に天使ガブリエルはナザレというガリラヤの町に神から使わされた。ダビデ家のヨセフという人の言い名付けである乙女のところに使わされたのである。その乙女の名はマリアと言った。天使は彼女のところに来て言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられる。と記されております。ルカは天使ガブリエルがですね、ナザレの村のこのマリアのもとを訪れまして、おめでとう、恵まれた方と。主があなたと共におられるという挨拶をしたところからですね、物語を始めていきます。29節であります。マリアはこの言葉に戸惑い、一体この挨拶は何のことかと考え込んだとありますですね。何がおめでとうたいのか、何が起こっているのかわからないからですね、その彼女に天使は伝えます。30節です。マリア、恐れることはない。あなたは神から恵みをいただいた。あなたは身をもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさいと言います。マリアはですね、このヨセフと婚約していますけれども、まだ結婚はしていません。その未婚のままのマリアにですね、あなたは身をもって男の子を産むと告げられるんです。マリアはこの知らせを聞いてですね、戸惑ったとルカは記しています。ヨセフはですね、この妊娠に何も関わっていないわけです。 この婚約中の女性がですね、婚約相手以外の子を妊娠する、それはですね、人の目から見れば不倫を犯したことになります。戸惑わざるを得ないわけですね。そういう出来事です。現に婚約者ヨセフもそう思いまして、マリアを密かにですね、離別しようとしたわけです。それはマタイによる福音書の1章の18節から19節に記されています。彼女はですね、天使に抗議します。どうしてそのようなことがありえましょうか、私は男の子を知りませんのでとですね、男の人を知りませんと、一章のですね、34節ですね、そのようにですね記されています。夫なしに子供を産む、この社会のこの差別と偏見の中ですね、身ごもることは非常に現在でもですね大変なことです。この倫理的な責め苦に悩むことになります。当時はもっと大変でした。当時の立法はですね、不倫を犯した者は貫通罪としてこの石打ちの刑にすると定めていました。彼女はですね、解決のつかない困難をですね与えられたわけであります。それにもかかわらず天使はマリアに伝えますですね、一章35節から、37節のところにですね、こうありますですね、聖霊があなたに下り、意図高き方の方があなたを包む、だから生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれると。神にできないことは何一つないと言います。マリアはですねためらいました。長い沈黙があったことでしょう。そして彼女は答えます。私は主のはしためです、お言葉通り好みになりますようにと答えます。このようなですね、イエスの誕生の次第はですね、多くの人々に困惑を与えました。聖書のマタイによる福音書ですねの、皆さん開けられる人は開けてください。マタイによる福音書の、1章にですね、例によって、一章の二節からですね、この主イエスキリストの経図が記されています。アブラハムはイサクを設け、イサクはヤコブを、ヤコブはユダとその兄弟たちをという云々で始まりまして、でエッサイはダビデを王を設けた、ダビデはウリアの妻によってソロモンを設けと続いていきます。そして16節、エリウドはエレアザルを、エレアザルはマタンを、マタンはヤコブを、ヤコブはマリアの夫ヨセフを設けた。このマリアからメシアと呼ばれるイエスがお生まれになったと記されています。この、不健性国家でありましたから、その、男性の方のですね、名前を継いでいくですね、お父さんの名前が継いでいくのが常であったようですですね。で結局ですね、このようにしてですね、このマリアからメシアと呼ばれるイエスが生まれになったですね、そのようにしてですね書かれてますが、本当にですね 男性のケースの中で、書かれてるんですね。でところがですね、このマルコ福音書ではですね、このイエスがナザレ村でマリアの息子と呼ばれていたと記されています。マルコ6章の3節ですけども、マリアの息子だと書かれているんです。それはですね、父の名をつけて呼ぶのが慣例の社会であったんですが、決してですね、まあ好意的な呼び方ではないんじゃないかと思うんですね。それからですね、ルカなんですがですね、3章23節でイエスはヨセフのことを思われていたと言われ書かれてるんですね。このこれらを見ますとね、父の名をつけて呼ぶのがこの慣例の社会でしたけども、決して好意的な呼び名ではないんです。つまりですね、このルカとかマルコはイエスがヨセフの実子ではないと、イエスはマリアの婚外のですね、結婚してない妊娠によって生まれたことをですね、暗に示しているようにも思えるんですね。このこうした結婚してないで妊娠をどのようにですね受け止めるのかがですね、この福音書記者に課せられたこの課題の一つだったんじゃないかなと私は思うんですね。当時のこのヘレニズム文化と言われますけども、でまたこのローマの世界ではですね、この偉人とか英雄の誕生に関してですね、神によるこう妊娠とかあるいは処女降誕といった考え方がどうもあったようです。偉人や英雄はですね、世の常ならずならないこの仕方で生まれると当時の人々は考えたわけです。このギリシャ帝国を作り上げましたアレキサンダーですね、大王やですね、このローマ帝国の初代皇帝アウグストゥースもですね、乙女から生まれたという伝承があります。主イエスもこの神の子であればそれにふさわしい形でお生まれになったであろうと人々が思うのはですね、当然ですね。でこの伝承が福音書の中に取り込まれていったことはですね、想像できるんです。主イエスキリストがお生まれになったのがちょうど紀元前4年頃と言われています。マルコ福音書が書かれたのはですね、紀元の70年前後です。福音書の中で一番早くに書かれてます。あるいはマタイやこのルカがですね、福音書を書いたのは紀元80年から90年頃と言われてます。この歴史上のイエスを知らない福音書の記者たちはですね、イエスの処女降誕をですね、当然のこととして受け入れていったものと思うんですね。ところがですね、紀元3世紀頃に哲学者の中にですね、乙女マリアが聖霊によってイエスを出産したというキリスト教の主張はですね、婚外妊娠という事実を隠すための虚偽に過ぎないとこう批判するものが現れました。このような批判に対して3世紀頃からですね、イエスは乙女マリア、乙女処女降誕によってですね生まれられたんだと、お生まれになったんだ イエスは人の罪を贖うために罪深い人間の父親からではなくお生まれになったというような神学が生まれたんです。考え方が生まれました。それが教会のですね、信仰として継承されていったと考えられます。今ではですね、本当に多くの教会が用いてます使徒信条、私たちの教会でもこれを使いますが、主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれと告白しているわけです。私たちはこのです処女降誕物語を伝承としてこう受け止めてます。歴史的には確認できないという意味での伝承です。ではこの物語が伝承に過ぎなければですね、ルカの一章の物語はですね、意味がないんじゃないんでしょうか。そうではないんですね。ルカが伝えたいことは、マリアが処女降誕によってイエスを産んだことじゃなくて、婚外に結婚してない状態で出産という困難を与えられながらですね、その状況を信仰を持って受け入れていったということなんです。マリアがこの信仰によって自分の状況を受け入れたことこそですね、ルカの大事なメッセージであるわけです。聖書は人間を通してですね書かれましたけども、神の書ということです。人間を通して書かれたゆえにですね、著者の生きた時代の制約を受けるわけです。しかし神の書であるというゆえにですね、時代を超えたこの真理を示していると思います。その真理とはですね、神にできないことはないということです。1章37節に記されてますけども、神にできないことはないということ。マリアは信じがたい言葉を受け入れてですね、お言葉通りこの身になりますようにと受け入れました。そこから偉大な物語が始まったのです。神がなされるのであれば、そこから出てくる全ての問題も神が解決してくださる。彼女はそれを信じたのです。ルカはその信仰の決断をですね、ここに示しているわけです。ですね。その綾子さんですね、先頃東川口の家庭集会でこの園綾子さんの、エッセイについて、学びましたけども、この愛歌というですね小説を書いてますが、この信仰の決断がですね主題になっていると思うんです。小説の内容を少し、ご紹介をしますが、このアフリカのルワンダにですね赴任した一人の修道女の物語です。主人公の宇貝春菜はですね、所属する修道会に命じられまして、この 部族の対立が続くルワンダへ転任します。彼女は教会やこの学校をそのですねの併設しているこの修道院で、現地のこの修道女たちと協力しながらですね、子どもたちの世話をします。ところがルワンダのこの部族対立が激化しまして、多数派のフツ族のですね、この少数民族のツチ族に対するですね集団虐殺が始まりました。でこのフツ族の民兵はですね、軍を後ろ盾にツチ族への暴行を加えていきます。虐殺や略奪を開始します。 で、避難民をですね、受け入れたこの修道院や教会でもですね、彼らはこの暴虐の限りを尽くしていくわけです。その混乱の中で、この修道院にいたですね、春菜さんがですね、暴徒にレイプされてしまう。そのことが原因で妊娠してしまうんです。彼女は身も心も疲れまして、日本に帰国しますけども、修道会はですね、この妊娠した修道女に冷淡でして、春菜はどうしてよいか分かりませんでした。春菜は最初は妊娠中絶も考えます。中絶すれば何事もなかったようにですね、この生きていくですね、そういうことができるわけです。他方ですね、子供を中絶しない場合は、この生まれる子供はですね、皮膚の色がこう黒い子供となってですね、そのような混血児を抱えて日本社会で生きていくことはですね、大変なことなんです。しかし相談した神父の言葉です。神はご自分でなされたことには必ずその結果に対して何らかの責任を負うになるだろうという信仰がですね、春菜の気持ちを変えていきました。神は私にこの子を与えてくださった、それが納得できない形で与えられたにせよ、この子と共に暮らそう、そのことによって不利益を受けるのであれば受けていこうと彼女はですね、決意するわけであります。神父の言葉をですね、契機に考えの中心点がですね、自分自身のことから他者へと向けられていったのです。この場合はお腹の子ですが、それに変えられていきます。彼女の決断はこの世の基準では愚かな決断になるでしょう。しかし信仰の決断としてはですね、別の評価ができると思うんです。彼女はお腹の子を自分に与えられたものとして生きていくことをですね、決意したわけであります。そのことによって不利益を受ける、いろんな災いを受ける、この現在の自分にマイナスとなることですね、自分をなくすることは無意味なことではないんですね。主イエスは言われました。ヨハネによる福音書10章17節でですね、私は命を再び受けるために捨てると言ってます。現在に死ぬことは将来に生きるためです。現在のいろいろな出来事、マイナスな出来事に耐えること、それは将来に生きるためなんだと。イエスは十字架を通してですね、現在を死ぬことを通して復活されました。イエスは十字架で死ぬためにキリストにこの世に来られました。クリスマスにこの世に来られました。その死により私たちにですね、命が与えられました。それがクリスマスのメッセージなんです。私たちもですね、与えられた十字架を担ってその死ぬことによって新しい命に生きるものと変えられるのですよ。今年はこの、聖霊降臨日にですね、小林忠さんが洗礼を受けられました。聖霊と水によって新たに生まれ変わることができました。洗礼はですね、十字架と復活の象徴する儀式なんです。生まれ変わる、新しい命に預かるに変えられるわけです。ヨブ記の36章の 15節にこうあります。神は貧しい人をその貧苦を通して救い出し、苦悩の中で耳を開いてくださるとあります。マリアに与えられた道は困難な道でした。しかし戸惑いながら彼女は答えます。お言葉通り好みになりますように。お言葉通り、すなわち御心のままにです。婚約者のヨセフは当初マリアを離別しようと思いましたけども、マリアの罪ではないことを知りまして、やがてこの彼女を妻として受け入れます。子供を自分の息子として認識するわけです。ルカの一章の後半にですね、マリアの賛歌がありますが、その47節から48節で彼女は歌います。私の魂は主をあがめ、私の魂は救い主である神を喜びたたえます。身分の低いこの主のはしためにも目をとどめてくださったからです。ですね、はしための悲惨、このはしための悲惨をですね、顧みてくださった、婚約者ヨセフが受け入れてくれた喜びをマリアを歌ったんです。私たちのこの人生にはですね、本当不条理があります。理解できない苦しみや災いがあります。希望の道が閉ざされてですね、考えもしなかった道に導かれることもあります。しかしその導きを神の御心とですね、受け止めていった時に、苦しみや悲しみが祝福に変わる経験を私たちはします。そうですね、本当に耐えられないような試練があったけども、その試練にあったおかげでいろんな立場が得られたとかですね、そういう経験をみんなするわけです。お言葉通り好みになりますように、すなわち御心のままにとはですね、幸福も不幸も神様の摂理、計画の中にあることを信じてですね、その現実を受け入れることなんですよ。救いはそこから始まるんです。思い通りにならないことはこの世の常であります。最善を尽くしても惨めな結果を招くこともあります。最善を尽くすこととその結果とはまた別な次元のことなんです。しかしこの最善を尽くさなくては素晴らしい一日をですね、もたらすことにはならない、できないんですよ。神様があなたにとって良いようにしてくださるんです。御心のままにとしてこのクリスマスですね、このメッセージをですね、深く聞きたいと思います。御心のままに信じて告白しつつですね、私たちはですね、歩んでまいりたい、そのように願うものであります。祈りましょう。キリストの父なる御神、2021年のクリスマス礼拝、御言葉に聞くことができまして感謝いたします。マリアがイエス・キリストを妊娠を本当に最初受け入れられなかった、そのように私たちはなぜですかと問いたくなるようなことにあった時に、私たちはつい重い心を思いがちであります。しかし全てはあなたの計画の中にある、御心のままにこの身を用いてくださいと 祈ったマリアのように、私たちも常に御心のままにあなたの御跡をたどって歩いてまいりますと、そのように告白できる信仰を私たちに与えてください。御子イエス・キリストをこの世に使わせてくださった主イエス・キリストの父なる神に感謝し、この願いと感謝、主イエス・キリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。